お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはバラムの道その2、第1の予言、第2の予言、バラムの間違い、そして第3の予言。今日の聖書の箇所は民数記22章5節から41節、23章1節から30節と24章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記22章の学びを続けていますが、民数記22章5節から6節。そこで彼は、同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを遣わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばに留まっている。どうか今来て、私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを打って、この地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを知っている。この預言者はその地域全体によく知られていたようです。バラクは彼を雇い、彼にイスラエルの子らを呪ってもらいたいと思いました。7節。占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。使者たちはかなりの高額の報酬を持って彼のところにやってきました。8節。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。今彼は正直に神様の考えを確かめようとしているようです。彼はどうやら神様との交信があったようです。9節から10節。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王、チポルの子、バラクが、私のところに使いをよこしました。今ここに、エジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神様が確かにバラムとコミュニケーションをしておられます。12節。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。これは神様からの絶対的な答えで、このことに関して彼は言い逃れをすることはできませんでした。13節。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。この時点でバラムは誠実で正直な神の人であるように見えます。15節から17節。バラクはもう一度前の者より大勢のしかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。 またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て、私のためにこの民を呪ってください。バラクの家臣はさらに高価な報酬を提示してバラムを招きます。18節。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神、主の言葉に背いて、ことの大小にかかわらず何もすることはできません。高額の報酬もバラムには通用しませんでした。ここでは一見彼は随分敬虔に見えます。しかし彼はなんで銀や金に満ちた家の話などしたのでしょうか。彼がそう言ったのは彼がそのことを考えていたからです。彼は貪欲で彼の考えはそっちの方向に向いていたからです。民数記22章の19節。それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。神様はもうすでに彼に行くなと言われているにもかかわらず、彼は他の選択肢がないか神様と取引をしようとしています。どうでしょうか？私たちもこれと同じようなことをしてはいないでしょうか？実は心の中ではもうある決定をしていながら、表面的に神様の御心を求めるふりはしていないでしょうか？神様はバラムの望まれることを許可します。神様はバラムだけにこのようにされるのではなく、私たちにも私たちがしたいと思うことを許可されることがあります。しかしそれはあくまでも神様の御心ではありません。20節。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。神様はたとえそれが神様の御心でなくても、私たちがどうしてもやりたいと主張することを許可されることがあります。それはイスラエルの子らについても同じでした。肉が食べたいという彼らのリクエストに神様は確かに答えられましたが、そのことによって彼らは自分の身に裁きを招きました。21節から23節。朝になるとバラムは起きて彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。バラムは神様からの直接の答えをいただいていたのに、それが気に入りませんでした。結局神様は彼が出かけることを許可されました。しかし今、神様はご自分の見使いを彼に使わされます。しかしこの預言者は、神様の指示を理解する霊的な識別力を全く持ち合わせてはいませんでした。24節から26節。しかし主の使いは、両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て、石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。バラムは神様の御心ではない道を、あくまでも行こうとしています。27節から28節。ロバは主の使いを見て、バラムを背にしたまま うずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを打った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も打つとは。これはもちろん奇跡です。神様はご自分のメッセージを伝えられるためにこのやり方を用いておられるのです。29節から31節。バラムはロバに言った。お前が私を馬鹿にしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ。御使いは今一度バラムは主が彼に語られることだけを喋らなければならないと警告しに来たのです。32節から35節。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ、私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが、私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。このバラムの行為についてペテロは次のように書いています。第二ペテロ二章十五節から十六節。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。バラムの道は貪欲の道でした。36節から41節。バラクはバラムが来たことを聞いて、彼を迎えに国境の端にあるアルノンの国境のイル・モアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい。私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテ、フツオテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムおよび彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。 バラムは道を進んでイスラエルが宿営している場所に到着しました。そしてモアブの王バラクはイスラエルの宿営を眼下に見渡すことのできる山のてっぺんにバラムを連れて行きます。さて続いて民数記23章に入りますが、民数記23章の7節から12節。バラムは彼のことわざを唱えていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え。来てイスラエルに滅びを宣言せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数え得ようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えて言った。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。ここにあるのはイスラエルの民に関する祝福の予言の一つです。バラクはこの予言に腹を立て、別の角度から宿営しているイスラエルの子らを見せるためにバラムを別の山に連れて行きました。18節から24節。バラムは彼のことわざを唱えていった。立てバラクよ、そして聞け。チポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神主は彼らと共におり、王を讃える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は彼らにとっては野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民は目獅子のように起き、お獅子のように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。主の命令によってバラムは今回もイスラエルを呪うどころか、彼らをもう一度祝福します。バラムは神様はイスラエルを罪に定められなければならないと考えていました。そしてもし神様がイスラエルを裁かれるなら、自分はバラク王から報酬を受けることができると考えました。しかしバラムは神様の義を理解していませんでした。人間の義よりも高い義があるのです。それはキリストの義です。彼はイスラエルの民のように信じている罪人は裁かれないし、神様から罪に定められることはないということがわからなかったのです。信者が罪を犯すとき、その人は神様から罪に定められるのではなく、神様の訓戒のもとに置かれるのです。しかしそれでもバラクは満足せず、バラムを ペオル山の頂上に連れて行きます。続いて民数記24章の学びに入りますが、民数記24章の1節から2節、バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。バラムが目を上げて、イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。ここにはびっくりするようなことが書かれています。神様の霊がバラムに臨みました。3節から9節。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子、バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。その王はアガグよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、また目じしのように、彼はうずくまり、身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。イスラエルの宿営の中には罪がありましたが、神様はそれを処理されました。神様は聖堂の蛇を掲げられ、罪は許されました。神様は外部の者がイスラエルを罪に定めることをお許しにはなりません。バラムができることといえば、彼らを祝福し賛美することだけでした。ちょうどそれと同じようにサタンは、神様に選ばれた人たちを罪に定めることはできません。10節から14節。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては、善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。バラクは大変怒っていますが、バラムは主の命令に背いて予言することはできないのだということを彼に思い起こさせています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はバラムの道その2、第1の予言、第2の予言、バラムの間違い、そして第3の予言というテーマで、民数記22章5節から41節、23章1節から30節と24章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記24章15節から25節、25章1節から18節、 26章1節から65節。第4の予言、バラムの教え、新しい世代の人口調査というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。